皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言7月号をお届けする時間が来ました。とうとう1年の半分が過ぎ去ってしまいましたけれども、過ぎ去ったことは過ぎ去ったこととして、残りの半分をできるだけ有意義に楽しく生きたいものだと思います。今月7月はあるちょっとしたイベントがあって、安西はじめ君っていうあのテレビのタモリクラブの空耳ミストとして知られている人物、私の甥にあたりますけれども、この安西はじめ君が、7月には京都で、まあ、いつもやってることですが、出町柳のトランスポップギャラリーというところで個展をやるんですけども、その中で7月14日ですね、トークイベントを育郎先生とやりたいっていう申し入れがありましてね、いいですよって言ってあるので、7月14日の、まあ、午後4時から2時間ぐらい、緩めのトークイベントということで、その割にテーマがミラクルっていうね、奇跡について、奇跡の起こし方について、語りたいっていうことですが、まあ、どんな話になりますか。出向ける方は、ぜひ彼の個展、陶芸の作品その他展示してありますので、ぜひおいでいただきたいと思います。さて、1年が半分終わるとですね、大体いつも、まあ、国際的なシンクタンクで経済平和研究所っていうところが、どの国がどれぐらい平和かっていうことについてのランキングを発表するんですよね。世界平和度指数、グローバルピースインデックスっていうんですが、今年も6月12日付で発表されました。まあ、それによると世界全体の平和度は、まあ、5年ぶりに幾分改善されたということですけども、5年ぶりにっていうのはずっと下がってきたのが5年ぶりにちょっと上向いたということですが、10年前と比べると平和度はまだ低い水準にとどまっているということで、世界はこの10年、やはり全体としては平和度が減っている、非平和的になっている、暴力が勝るような、そういう事態になっているということでありますけれども、まあ、その度合いが幾分緩和したということであります。世界平和度指数っていうのはあまり聞いたことないかもしれません。前にもこの番組で話題にしたことありますけれども、まあ、どの国がどれぐらい平和かっていうことを数字で表そうっていう大胆不敵な試みなんですね。もともとはイギリスの経済関係の新聞社が、戦争や平和や国際関係、それに関する24項目についてのデータを、まあ、基本的に5段階評価で得点化して、それを総合するものなんですね。24項目っていうのは、一つは戦争の数、よその国あるいは内戦でいくつぐらい戦争をやっているか、その国がね、その戦争の数。2番目が外国との戦争による死者の数、何人ぐらい亡くなったか。3つ目は内戦によってどれぐらい亡くなったか、まあ、シリアとかね、内戦をやってきたわけですけども、それですね。それから4番目は内戦の程度をですね、まあ、破壊の程度だけじゃなくて難民がどれぐらい出てるかっていうのは、そういう内戦の程度から、5つ目は近隣国との関係、これは日本にとっても結構重要な要素ですが、近くの国々との関係が友好的か、あるいは対立的かということですね。から6つ目は他国の市民に対する不信感、これも日本にとっては結構重要で、韓国や中国の人々について日本国民がどんな 感情を持っているかね、信じているかいないか。7つ目にはですね、難民の割合ですね、ヨーロッパではなかなか大変から。8つ目には政治的不安定さ、9つ目には人権尊重の程度ですね。それから10番目にはテロの可能性、11番目には殺人事件の発生数ですね。12番目には暴力犯罪の程度、それから13番目が暴動の可能性、14番目が犯罪収容者の数、牢屋に入っている人の数ですね。15番目は警察治安維持部隊の数、どれぐらい警察や治安維持のための部隊がいるか。16番目には GDP に対する軍事費の割合、それから17番目は軍人の数、それから18番目は兵器の輸入量、それから19番目は逆に兵器の輸出量、それから20番目が国連の介入度、その国がもうどうしようもなくなって国連が介入してるかどうか、どれぐらいの介入してるか。21番目には国連以外の国々 などの介入度ですね。22番目が重兵器の数ですね。23番目が小型兵器や携帯兵器の、まあ、入手しやすさ、ピストルなども含めてですね。24番目は軍事力とその精錬度、どれぐらい成熟した軍事力を持っているかということですね。だから軍事力の問題だけじゃなくて、他国との信頼関係とか犯罪の起こりやすさなども、まあ考慮されているということになるわけですね。さて、今回発表された2019年度今年度のデータによりますと、まあ今言った24項目のデータが揃った国が、国連加盟国193国の各国のうちの163カ国あった。まあ 80% 以上ですね、 84% ぐらい。で、そのうち106カ国については軍事化の程度が、まあ下がりつつあるね。で、軍事化がむしろ増大した国よりも、その軍事化の程度が減った国の方が上回っているっていうんで、まあその点で、ちょっと上向いたようでありながら、世界の平和度としては全体として、まあ10年ちょっと前、2008年に比べると、まあ約 4% 後退しているっていうんですね。わけです。で、ちょっと気になるかもしれない、今年のランキングで一番平和な国は、どこかっていうわけですけれども、第1位は常連のアイスランドなんですね。そして、まあそれに続いてニュージーランド、南半球の、人間よりも羊が多いと言われている国、ちょっとこの前テロがありましたけども、それ3番目がポルトガルですね。日本とは歴史的に縁の深い国ですね。それから4番目がオーストリア、5番目がデンマーク、6番目がカナダ、7番目がシンガポール、シンガポール会談というのがこの前ありましたですね。それから、まあ、8番目がちょっと意外かもしれないけど、スロベニアっていう国で、あまり日本人に馴染みがないかな。まあ、とても治安のいい国で第8位に入ってるんですね。まあ、9番目が実に日本ということですね。そして10番目がチェコ。昔はチェコスロバキアという国がありましたが、2つに分かれて今チェコという国になってますが、10番目は、まあ、ここまでですね。それで、まあ、あと有名な国々がどれぐらいのランクにあるかっていうのもちょっと気になるかもしれないので紹介しておくと、隣の韓国が55位、去年47位だったんですけれども、ちょっと下がっているんですよね。で、そのお隣の中国は何位かというと110位、ちょっと順位は上がったとは言いながら100位以下なんです、相変わらずね。で、アメリカっていうのは世界最大の軍事力を持った国だけども、ここはその軍事力で守られてさぞかし平和かっていうと、平和度は128位、 ですね。いつもアメリカは110位から120位ぐらいの間を低迷しておりまして、軍事力をいっぱい持っていれば平和になるっていうことでもないということですよね。それからちょっと気になる北朝鮮はどれぐらいかというと149位でして、ここにちょっと上がったけれども、それでもまあ163カ国のうちの149位に位置されています。ちょっと意外かもしれないのは、ロシアっていうまあプーチン大統領率いる大国があるんですけども、ここは実に北朝鮮よりも下で154位なんですよね。それで、まあ、平和度が低い国160位以下を言いますと、160位がイエメンという国ですね。161位が南スーダン、日本が自衛隊を派遣して撤退した国ですけども、それから162位がシリア、内戦があって難民がいっぱい出た国ですよね。そしてビリの163位、これ去年はシリアが一番ビリだったんですが、今はアフガニスタンということで、アフガニスタンが一番危険な国、平和でない国ということになっております。まあ、そういうことで日本は一応9位につけているとはいうものの、歴史的に日本の平和度ランキングの推移、どう変化してきたかということを見てみると、2010年11年頃には3位だったんですね、日本は世界でね。それがどんどん、まあ、今の内閣になって以降下がってきて、5位6位8位 10位9位というふうに推移してて、ちょっと相変わらず低迷しているっていう感じですね。ただ、まあ、世界の、まあ、かなり GDP のランクの高い発達した資本主義国でありながら、10位以内に未だに留まっているっていうのは、他の国々のランキングと比べてみるときにまだ結構高いっていうふうに感じるでしょうね。この比較的高い平和度を今後も維持できるかどうかっていうのは、一つにはやっぱり日本国憲法が歯止めになっているっていう面があるので、これの精神をしっかりと維持できるかどうかっていうことが一つ大きいですね。それからさっき24項目の中に隣の国、隣国との関係というのがありましたね。韓国と日本、あるいは中国と日本の間の関係がやや危ういですね。いろいろ言い争いがあったり、軍事的な事実関係について意見の食い違いがあったりしている。それから過去の戦争に関する慰安婦問題とかね、徴用工の問題についてもある。中国との間でも、まあ、尖閣諸島の問題などをめぐって、ちょっと対立感情がある。たくさん観光客が韓国や中国から来ているにもかかわらず、国と国との関係としてはいまいちしっくりしていないし、この間ちょっとそれが悪化した面があって、まあ、そういうこともあって日本の順位が3位だったものが今9位まで下がってきているということですね。まあ、これは国だけに任せるべき問題ではなくて、民間の一市民としての我々も隣国との関係を改善するべくですね、来たお客さんはそれこそおもてなしの心でもてなして、これからも仲良くやる道を探っていきたいものだと思っています。そういうわけで7月もまた楽しく暮らしましょう。また来月お目にかかります。さようなら。